今日は井田青木先生がメッセージを取り次いでくださいます。聖書箇所をはじめにお読みしたいと思います。新約聖書第2テモテ1章の1節から7節です。キリストイエスにある命の訳、私はこれとちょっと違う訳で読みますけれども、聖書協会共同訳でお読みいたしますが、こちらは新改訳2017になっています。キリストイエスにある命の約束に従って神の御心によりキリストイエスの使徒とされたパウロから愛する子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平和がありますように。私は夜も昼も祈りの中で絶えずあなたのことを思い起こし、清い良心を持って先祖以来仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙が忘れられず、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。また、あなたが抱いている偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は、まずあなたの祖母ロイスと母ユーニケに宿りましたが、これがあなたにも宿っていると私は確信しています。こういうわけで、私はあなたに注意したいのです。私が手を置いたことによってあなたに与えられた神の賜物を再び燃え立たせなさい。神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく力と愛と思慮の霊だからです。説教題は、燃え立たせよ神の御霊を、 Fun into the flame of the gift of God です。よろしくお願いします。
1ヶ月というのは本当に早く過ぎるものなのかなと思ってしまうぐらい、あっという間に9月の終わりになりました。この先ほど藤原先生に読んでいただきましたテモテへの手紙第2の冒頭の言葉を共に聞き入っていきたいと思いますが、一緒であろうパウロが愛する子テモテへと題して、そしてその中であなたに会って喜びに満たされたいと切望しているというふうに書いてあったごとく、本当にわずかな1ヶ月でありましたけれども、私も皆様とお会いすること、また共に神様を礼拝できるということを本当に切望して祈って備えてきました。今日ちょっと早めに来させていただきまして、そして何かこの1年間ですね、椅子並べとか、看板を下に持って行ったりとか、なんかそういうのが身に染みておりまして、ケンさんに、それやらなくていいよって言われたんですけれど、あの椅子をなんか知らないですけど、体が動いておりました。本当に、素晴らしい神様の恵みのうちに私たちここに集められてるなと毎回思わされます。テモテへの手紙第2はおそらくですけれども、パウロの生涯の最後に書かれたと言われている手紙です。テモテはおそらくエペソという町で教会の牧会の働きを継続しておりまして、パウロはローマで囚人として鎖につながれ、自由も奪われている。そのような状況の中でこの手紙を綴ったというふうに考えられています。使徒の働きの最後の第28章の30節31節を見ますと、その時はパウロは、約2年間でありましたけれども、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちをみんな迎えて、少しですけれども、自由があった。そのような状況で神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたと綴ってあります。しかし、このテモテの手紙第2が書かれた時にはもうすでにそのような自由もなく、自分は犯罪者のようにつながれている状態だと2章の9節でパウロは綴っています。状況が急変したわけでありました。いよいよ注ぎの捧げ物になるということを覚悟して、パウロはこの言葉を綴っていることがわかります。 この世を去る時が来たと察して、そして最後に愛する子であったテモテへの励ましの言葉、そして警告の言葉といったものを綴っています。この手紙を読んでいきますと、多くの人は、このようなパウロ、最後を迎えていた、自由を奪われて、もう本当に身動きが取れないような、そのような状態になったパウロから離れていったと、というふうに記されていました。しかし、テモテは違いました。テモテは物質的には、また身体的には離れていたかもしれませんけれども、しかし心はパウロと共にあり、そしてこのパウロのために祈り支えようとしていた。パウロはこの手紙を始めるにあたり、まず自分自身のことを振り返り、そしてテモテのために祈っているという、そんな言葉が今日は綴られています。スライドを書いてください。1節2節の冒頭のところにこうあります。神の御心により、またキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。決まり文句のような手紙の冒頭の言葉のように見えます。しかし、ここにはいくつかのキーワードが盛り込まれております。神の御心。パウロの生涯を思い起こしてみますと、私たちに何を彼は伝えようとしているのかがわかります。優秀でありました。神様が第一として、本当に真剣に神様だけを見つめ仕えていました。しかし、イエス・キリストと、あの復活したなさったイエス・キリストとダマスコの途上で出会った彼は、その後どんなに苦しくても大変であっても、彼は神の御心を全うするためにまっしぐらに突き進んでいった、そんな姿を私たちは知っています。主イエス・キリストと出会ったことによって、この出会いを通して三位一体の神の憐れみと恵みを思うことが可能となった。それは神の権威を知ることになり、また神との密接な関係に受け入れられ、イエス・キリストとの深い関係の中で、このお方こそ唯一なる神と人との間の仲介者であるということを知ることができたということが、ここに思いとして込められています。この方のゆえに命の約束というものが与えられるのだ。手紙の冒頭でこのように語るのは、もしかしますと、まさに自らの死を実感していたからかもしれません。パウロにとってこの命ということは、とてもリアルなものとして、またこの世だけではなく、約束されている神の国の完成、そして永遠の命というものも、かなりリアルに迫ってきていたと言っても良いかもしれません。その中で、恵み、憐れみ、平安という、私たちが生かされていく中で、そして罪許され、永遠の命をいただくために必要不可欠な3つの事柄がここに描かれています。そのような挨拶の言葉をはじめとして、さまざまな思い、感情を込めながら、パウロは祈りの言葉、祈りの内容といったものを綴っています。彼は夜も昼も祈り、思い起こしていたというのです。私たちも夜も昼も祈りますが、何を祈っているかと考えますと、このパウロが祈っていたことというのを、これと比べまして、少しどうかなと思ってしまうようなこともあるかもしれません。3つのことをここでパウロは覚えていますと言っています。次のスライドお願いします。一つ目はテモテ自身のこと、二つ目はテモテの涙、そして三つ目はテモテの偽りのない信仰だと言います。テモテのこと、聖書の中で、ある人物がある人物と出会う、こういう出会いの場面はたくさん出てきますけれども、そのことが詳細に描かれているというのは稀なことであります。パウロとテモテはどのように出会ったかと言いますと、使徒の働きの第16章の最初のところを見ていきますと、その様子が細かく書かれてあります。 パウロはデルベというところに行き、そしてリステラという町に回っていきました。そこでテモテと出会ったとあります。彼の母親はユダヤ人であり、父親はギリシア人であったと。そしてリステラとイコニオンという町の人々からテモテは大変良い評判を受けていたと、そのように使徒の働きの16章では描かれています。私たちは人と出会います。多くの人と出会います。その出会い一つ一つが神の導きによって与えられます。そのことを夜も昼も思い起こし、そして祈っているとはどういう状況でありましょうか。もう二度と会えないかもしれない。でもあの時、あの場所で、あのように会うことができた。そのことに思いを巡らせているのでありましょう。パウロは続けます。先祖がしてきたように清い良心を持って仕えている神に、あなたのゆえに私は感謝します。あなたと出会うことができた。あなたに私が与えられたこのミッションを託すことができた。そのことを思い起こしながら祈りながら、私は感謝しますと言っているのです。と同時に、パウロはテモテの涙を思い起こしていますと言っています。具体的な内容はわかりません。しかし、想像するに、テモテは多くの苦労を重ねていたことだと思います。若さゆえの弊害かもしれません。エペソという町の状況を考えるならば、ユダヤ人、異邦人、そしてあの大きな町でありましたから、様々なバックグラウンドの人々がおられ、そしてその教会を導くということで大変な重圧の中に生きていたことは容易に想像されます。非難もされ、そしてこの人で本当に大丈夫かなと、そんな声が聞こえてくるような中、テモテは真摯に、そしてキリストのことを伝えていったわけです。パウロはここで示唆しているのは、そのようなものの背後に神がおられるということです。そして自分のようなものも深く熱く祈っているという言葉をテモテに放っている。それは大きな力となるということをここで示しているのだと思います。喜びという言葉、聖書の中でたくさん出てきますけれども、なぜかこの牧会書簡と呼ばれるテモテの第一の手紙、第二の手紙、テトスの手紙、この3つの中では唯一ここだけにしか出てきません。もう二度と会うことができない、しかしあなたと会うこと、それが私の喜び、それを望んでいる。もしかしたら天の御国で会うことになるかもしれないが、その喜びは確実に私に与えられている。そのことを、あなたのこと、そしてあなたの涙を思い起こすときに私は思い出すのだというのです。しかしそれだけではありませんでした。テモテのことを覚え、テモテの涙、その苦労、そしてその苦労を私と共にしてくださっているという、そういう思いとともに、パウロはテモテの偽りのない信仰といったものを覚えて喜んでいると言っています。信仰というものは、聖書を見ていきますと、どうやら個人主義的なものではないようです。テモテは私たちもよく知っているように、祖母ロイスという人と母ユニケを通して与えられたと聖書は書いています。この後の3章15節にも、自分が幼い頃から聖書に親しんでいたことをあなたは知っているという言葉が書かれています。おばあ様とお母様を通して聖書の言葉が彼の中に確実に浸透していた。その信仰が生まれ育っていた。そういう様子が見て取れるわけであります。私の知り合いで親しくさせていただいている方の証があります。彼女は若い時は教会は、まあクリスマスには行っていたけれども、しかし日曜日に礼拝に行くというのはありえなかったと言っていました。しかしおばあ様が家で聖書を開き、そして ゆっくりとお祈りをしている姿というのをずっと見てきた。それだけは覚えていましたという人がいます。後にその姿、おばあさまの姿を思い起こして、彼女自身信仰へと導かれ、そして今は牧者としてこの日本で主に仕えているという人がいます。誰かの姿を見て、その後ろ姿を見て、もしくは祈っている姿、もしくは日曜日礼拝に集っているその姿を見て、次の世代の人々は信仰を養われる、育っていく、その姿が今なお私たちの間でも起こっているということを証しすることができるのではないかと思います。次のスライドお願いします。次のスライド、ありがとうございます。ルーク・ティモシー・ジョンソンという、有名な新薬学の先生がこんな言葉を残しています。信仰というのは、人生の危機であったり改心などによる一時的な決断だけではない。むしろその人の人生のさまざまな時、さまざまな段階を通して育っていく美徳でありますと。ここでバーチューという言葉が使われているのが適切かどうかは分かりませんけれども、しかし信仰というのは、あたかも私が信じて何か劇的なことが起こって、そして神様に立ち返る、そういう経験もあるかと思いますが、でもそれだけではないというのです。家族を通して、神の家を通して、私たちの信仰は深められ、そして強められていく。私たちはもしかしたら自分のことだけで精一杯になっているかもしれません。自分の信仰、自分の祈りの生活、聖書を読んでデボーションしていく、キリストを指し示す、そういう歩みをずっと自分のこととして思い、悩み、祈っているかもしれません。しかし、神はそんな私たちを用いようとされるのであります。どこで大切な、インフルエンスを人に与えているかというのはわかりません。私も小さい時に教会学校に行きながら、いろんな悪さをしましたけれども、しかしその中で大人たちの礼拝する、神を礼拝する姿というのをずっと後ろから見ていました。その時はもちろん理解できませんでした。しかし今思い起こしてみますと、毎週日曜日に教会に人々が集まり、共に神の御言葉を聞き、共に神を礼拝する、その時その人々はいろんな悩みがあり苦しみがあるかもしれない、しかし神様は確実に教会を通して用いて私たちの信仰を強め育ててくださっている。神の家というふうに呼ばれているこの教会が、テモテにとっても、そしてパウロにとっても当然でありますけれども、大変重要なものであった、そのことがこの箇所から読んで取ることができます。そんなパウロがテモテに励ましの言葉を放ちます。もう一度思い起こしてくださいと。一章の6節7節をもう一度お読みしたいと思います。スライドを次お願いいたします。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。何節、神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。何を思い起こしてくださいと言っているのでしょうか。それは神の賜物を思い起こせというのです。そしてその賜物を再び燃え立たせてほしい、そうパウロは懇願しています。その賜物とは、何節にあるように、まず否定的に表現しています。臆病の霊ではありません。そうではなく、力と愛と慎みの霊なのだ。これら一つ一つが何を意味するのか後ほど確認したいと思いますが、その前に、なぜパウロはこれらのことを思い起こし、もう一度燃え立たせてほしいとテモテに言っているのでしょうか。この手紙を読み進めていきますと、その理由が見えてきます。 それはこの後に続きますけれども、囚人のように鎖につながれ苦しみを経験しているこのパウロ、もしかしたらこれが最後かもしれないという、そういう感情が詰まったこの手紙の中で、このパウロと共にキリストの福音のために苦しみを共にする勇気を持って、このキリストの福音を伝えていってほしい、その思いがここににじみ出ているからなのではないでしょうか。しかしテモテは臆病であったということがここから見えてきます。臆病とは何か、まあ、性格かもしれません。しかし前後関係から考えていきますと、おそらく大勢の人から批判にさらされ、不平不満を言われ、あいつには無理だよと言われて自信を失っていた、そんな気が萎えていた、そんな手も手に向かって、しかも一人また一人と去っていく中で、どんどん大変な状況になっていく中で、パウロはそのような臆病の霊を神は与えていない、むしろ我々の想像を変える力、愛、慎みの霊なんだ、そのように鼓舞しているわけであります。では力とは何か、愛とは何か、そして最後に慎み、思慮と訳されているこの言葉は何を意味するのでしょうか。力、私たちは力と聞きますと様々なイメージを持っていますが、聖書の中で特にパウロ書簡の中で力というこの言葉が使われるときに、パウロはキリストご自身のことを指していることがわかります。キリストの福音、そしてあのつまずきでもあり、また多くの人をつまずかせる十字架の言葉だ、それがここで使われる力です、死そのものに打ち勝った力です、全世界を作り変える力です、私たちをも変える力です、そういう時に使うダイナマイトみたいなものとして描かれています。そして愛、これは私たちは何度も確認する必要があるかもしれません。神の愛、愛といってもいろんな愛があるのでしょう。しかしここで言われている愛というのは、他人をも私をも変えていく愛であります。神の力でもある愛であります。自分が弱いと思っている時に働く愛であります。あの人を絶対に許せない、あの人を受け入れることができない、そういう思いを包み込み変えていき、その怒りを溶かしてくださる愛であります。力、愛、そうした霊が私たちに与えられ、そして私たちを非難する、もしくは誤解して攻めてくる、そういった人々をも包み込む、その力と愛が与えられている。そして最後に、日本語では慎みであったり、思慮であったり、思慮分別というふうに訳されている言葉、英語では self discipline とか self control というふうに訳される、ここにしか出てこない、よく意味がわからないと言われている言葉であります。この慎みの霊というのは、おそらくでありますけれども、知恵がある、判断ができる、そして間違っていることを間違っていますよとはっきりと述べることのできるといった意味だと思われます。次のスライドお願いします。H. バーナードという学者がこんなことを言っています。テモテがこの時必要だとされていたのは、骨折れる本当に大変な技を全うするためのキリストの力と、人々の反対、非難、そういったことに喜んで苦しみ、受け入れ、抱擁しようとする愛と、そして道迷い、不注意によって信仰の道を逸脱してしまい、離れていってしまう、そんな歩み方をしている人たちを正し、戒めることのできる知恵でありました。つまり、力と愛と、これらは私たちから来るものではなく、神から来るものであり、そして神の知恵を持って、 この民を導きなさい、そういう霊なんだ。人の目を気にするのではなく、人によって認められようとするのでもなく、神ご自身があなたを選び、神ご自身によって立てられたものとして、その賜物を再び燃え立たせ、そしてこの福音のために歩み続けなさい。それがここで綴られている言葉であり、今日私たちにも語られている言葉だと思います。これは何も牧師であったり、献身した者たちだけに当てられた言葉ではなく、すべてのキリスト者への言葉であります。教会への言葉、そして教会に与えられている神からの特権であり、祝福であると思うんです。でもここで私たちが問わなければならないことが次のスライドです。私たちはどうでしょう。パウロが夜も昼も祈ります。あなたのことを覚えて祈っています。覚えていますと言ったように、私たちは誰かのために、また何かのために、夜も昼も絶えず祈り続けているでしょうか。先ほどの藤原先生の牧会祈祷の中にもありました。世界の兄弟姉妹を覚えて、教会を覚えて、私たちは夜も昼も切に祈りを込めているでしょうか。また、私たちはこの神に、神様が私たちを召してくださったということ、そしてこのような素敵な出会いを与えてくださったということを感謝しているでしょうか。そして最後に、英語では、Are we flaming the gift of God? 主語があたかも私たちというふうに書いてしまいましたけれども、でも聖書はそうではありません。私たちは神によって燃え立たせられているでしょうか。私たちは神によってもう一度この賜物を確認し、それらの特権と祝福が与えられているということを認識しているでしょうか。これを今朝は共に確認し、今週の歩みの中でこれらのことを覚えていきたいと思うんです。燃え立たせよ神の魂、賜物を。神はもうすでに私たちに必要な力と愛と、そして慎みを与えておられる。そのことを決して忘れてはならない。それらはあなたの祖母、母、そして神の家を通してあなたに与えられ、育まれ、そしてそれを次の世代に伝えていくように、あなたは召されているんですよ。そう述べているような気がいたします。私たちも、このご時世、本当に多くの人々が教会から離れていくということを見聞きしていく中で、まだまだイエス様と出会っていない人が周りにいるということを深く心を痛めつつ覚えながら、祈り、燃え立たせられて、歩んでいきたいと願います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様。私たちは苦難に直面するときに、どうしても気が萎えてしまうことがございます。人の目を気にし、あなたのことを指し示すことができなくなってしまうことすらあります。どうか、あなたが私たちに与えてくださっている、あなたご自身の賜物を豊かに再び燃え立たせてください。そしてあなたの望まれている道を歩み続けることができるように助け導いてください。あなたが与えてくださったこの信仰を深め、増し加え、強めてください。そしていつもあなたに祈り、求め、感謝しつつ歩むことができるように、次の世代にこの信仰を、このバトンを渡していくことができるように力づけてください。今週もあなたが共に歩み、導いてくださいますように。主イエス・キリストの御名によって、この祈りを祈り、お捧げいたします。アメン。